ヨハネによる福音書第5章の1節から9節。そのうちユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の傍らに、ヘブライ語でベトサダと呼ばれる池があり、そこには5つの回廊があった。この回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。さてここに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知ってよくなりたいのかと言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。イエスは言われた。起き上がりなさい、と床を担いで歩きなさい。するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。以上です。幼稚園とかにですね、礼拝に行ったりするとですね、よく動いている子がいます。自閉症の子なのはですね、じっとしてられませんのでですね、動き回っています。それを止めるとですね、またですね、余計ですね、騒ぎ出すのでですね、皆さん自由にしておられると思います。よく動いて落ち着きのないっていうふうにですね、見る人もいますけどもですね、それの見方を変えてですね、この子はですね、そうやってですね、元気なのだって見てあげればいいかなと思いながらですね、それはその子のですね、個性だと思って見てあげればですね、いいかなと思いますが、なかなか日本人の教育というのはですね、一緒にさせようとするのでですね、そういう子どもたちがですね、今はですね、そうではないかもしれませんけど、昔はそういう子どもたちはですね、動きすぎるあまりにですね、落ち着かないとかですね、そうやってですね、その個性を潰されていったのかなとも思ったりして、幼稚園の礼拝に出ておりました。動くということはですね、悪いことじゃないですね。その子がですね、自分が動きたいと思って動いているんでしょうか。エルサレムにあるですね、ベテサダの池の出来事が今日の出来事です。イエス様はですね、長い間病気で苦しんでいる人たちをですね、癒しておられます。で、その中にですね、池の水が動いた時ってあるんですね。一番初めにですね、池の水がですね、動いた時に入った人がですね、癒されるっていう伝説があったんでしょう。エルサレムもですね、その池はですね、間欠泉になってですね、いつですね、それがボコって出てくるか分かりませんけど、水が動く時があったんですね。みんなはですね、その時を心待ちにしていたんですね。いつ水が動くか。そこにイエス様がやってこられてですね、良くなりたいのかと言われて、はい。そしてですね、じゃあ良くなりなさいと言って癒していただいた。水の動きではですね、イエス様の動きっていうか、イエス様の言葉によって心が動いたときにですね、実はその人は癒されたんだ。ですから今日ですね、聖書は動くっていうことをテーマにですね、水の動きとイエス様の動きと人、それを聞いた人の心の動き、この3つをですね、実は対比して書いてあるんだろうなと思っています。でもう、あるときにですね、亡くなった方のですね、ご遺品というかですね、時計をもらったことがあるんですよね。この方はですね、別に教会にですね、来られた方ではなくしてですね、自分のお父さんお母さんが熱心なクリスチャンだったんですね。それに反発してですね、教会に行かなくてですね、亡くなる寸前に自分で何か思ったんでしょうね。自分の父も母もですね、兄ちゃんも姉ちゃんもみんなクリスチャン、自分は反発してですね、クリスチャンにはならなかったけど、とっても有名な教会のですね、長老さんの息子さんだったんですよね。で、自分がですね、病床洗礼を受けたいと言われましてですね、でも奥さんやですね、お子さんたちはですね、誰もそのことが知らなかったっていうんですよね。自分 の旦那の父さん母さんがですね、そういう有名な教会の長老であるとかキリスト者だったとかですね、なので困ったわけです。でいきなり病床洗礼を受けさせてくれる牧師がいるかどうかを探せというようなことでですね、いろいろ電話かけて探したけどですね、誰もいない。そりゃそうですよね。いきなり私に洗礼させろって言われても牧師はうんと言わないだろうなと。しかし私なんかはいはいとかですね、言ってあげますよって言って病床洗礼をですね授けてですね、 ただそのすごい感激されてですね、あとですね、主人が使っていたですね時計ですね、を感謝の印として受け取ってくださいますかってですね、くださったんですね。でもその時計はですね、1時36分で止まったもん、そりゃそうですよね、もうなくなってですね、そこにあるわけですから。で、動かそうと思えば動かせるんですけど、電池入れ替えればいいんですけど、なんかですね、動かせないですよね。なんでだろうなって。この1時36分っていうのがですね、この人の亡くなったですね、人生なんだろうなですね。それを見るたびにですね、いろんな反発もあったりですね、苦労もあったりしたけど、最後はイエス様のですね、元に行きたいということで洗礼を受けられたと。その決心をしてされたその人の時計の1時36分というのは、その人の人生において非常に大切なもんだろうな。またですね、動き出すわけにはいかないんじゃないかなと思いながら、今もそのままずっとそのままにしてあるんですね。しかしですね、この1時36分がですね、もう一度動く時があるんだろうな。それは復活の時ですよね。奥様がですね、また天国に帰った時にですね、またこの時計がですね、動き始めるんだろうな。そこにですね、やっぱり希望が持てるんじゃないかなと思います。ですから動くっていうのはですね、一つは希望だって思うんですよね。全然動かなかったところから一つ動くんですね。その動きにですね、私たちは感謝してですね、その参与できるかということでしょう。イエス様にですね、病を持った人がですね、主よ、御手が動くときって言っています。動くことが希望だって、動くときにですね、救いが来ると思っていた。でも、水ではなくして、イエス様が動いてくださったところに本当の救いを見たというところが、今日のですね、お話の希望だというふうに思います。イエス様の御心っていうのは、私たちに対して常に動いている、止まってはいない。その動きをですね、私たちが受け取って、今日も一日ですね、新しい人生を歩みたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主の御心が私たちの救いに動かれるように、その動きを私たちが見逃すことなく受け取っていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に通信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。どうか病床にある方々、死に直面している方々、悩みに直面している方々には、イエス様が共にいて、御言葉によって励まし、寄り添ってください。見守っておられるご家族の上にも、主の豊かな祝福が同じようにありますように。今日も私たちに生きるために必要な糧は、聖霊によって全て整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。